今日学んでいくルカの福音書15章、それは福音の中の福音とも呼ばれている箇所です。聖書の中で最も愛されている場所の一つです。この場所は私も幼少の時から教会学校で何度もお話ししていただいた箇所です。聖書をお持ちの方はこのルカの福音書15章をお開きください。そしていつものようにこの場所の背景からまずは見ていきたいと思います。どの聖書を学ぶときももちろんそうなんですけども、特にこの例えを学ぶときは、誰がまた誰に、そして何のために伝えるか、そのときにこの例えを用いられています。なのでこの背景がとても大切になってくるわけです。この15章で書かれているのは、当時の宗教的なリーダーだったパリサイ人や律法学者たちの教えや、または考え方に対してイエス様の反論が3つの例えを通して語られています。パリサイ人、律法学者、その教えや習慣、すなわち彼らの発する情報や行動は、あたかも神の御心であると捉えられ、それを聞く人々の心に、また生活に広く深く影響を与えていました。彼らパリサイ人らは、律法を守ることこそが最も大切ですと教えていました。守らない人のことを地の民、地上の地ですの民として呼び蔑んでいました。神様はモーセに律法を与え、罪の基準を人間に教えてくださいました。それは一言で言うならば、神と人とを愛しなさいというものです。これを完全に守るなら、あなたは神からの祝福を得ると約束されています。完全にというのは、行いにおいてもまた心においても正しいということです。行動だけ、また儀式だけの見える部分だけではなく、その動機が最も大切だということです。しかし行いだけが表面化し、神様への愛を置き去りにしていた、それが当時のパリサイ人、律法学者らの真の姿でした。しかし彼らはこう主張しています。私は律法を守っています。確かに見た目は守っているように見えたわけです。そしてこの律法を守ることにおいて失敗した人々を地の民と呼び、彼らを断罪し、すべての生活、それは結婚や仕事、また共に食事をすることに至るまで彼らとの交流を一切立っていました。事実それは社会からの追放のようなものでもありました。彼らはこのように考えていました。罪人が一人でも神の御前で抹殺されるなら天に喜びがあるって、罪人が一人でも神の御前で抹殺されるのなら天に喜びがある、そのように考えていたほどだったのです。パリサイ人らは罪人を突き放し、彼らの滅びを求めていました。この15章の冒頭の1節から3節に目を向けてみてください。ここに書かれているのは、そのパリサイ人とは違い、お話を聞きたいって集まってくる罪人たちを心優しく迎えられ、彼らを諭し、また食事なども進んで参加されたのがイエス様です。その姿がここに書かれています。パリサイ人はこのイエス様の行動につまずきました。イエス様は多くの奇跡を行いました。また聖書を大胆に語りました。また律法も完全に守られました。パリサイ人や律法学者らは、この人は 神の人なのかなって思っていたんだけども、違うんじゃないかって思い始めるんです。2節、見ていただいたら、ここにはこの人は罪人たちを受け入れて食事まで一緒にするとあります。この人、このイエス様は罪人に温かくまた優しく接しておられる。どうしてだろうって。このことがパリサイ人たちの強烈な不満となりました。彼らは自分たちの考えや習慣、それが絶対に正しいと思っていたからです。2節を見ていくと、つぶやいてこう言ったって書かれています。このつぶやいたという言葉は、2つの言葉が合わさってできたものです。あちらこちらにという言葉と、もう一つは不平不満文句という言葉です。あちらこちらに不平不満文句が湧き上がったという、そのことを表しています。イエス様のあらゆる行動に対し、彼らの中に不平不満があふれ出し続けた。これが今日のお話の背景です。15章のイエス様のお話は、イエス様のお話を聞こうと集まってきた当時虐げられていた罪人たち、そして今回の論敵である、イエス様はこの人にそれは違うよって言いたかったのがパリサイ人、律法学者たちです。この論敵である彼ら、パリサイ人や律法学者に向けて語られたものです。前置きが少し長くなってしまいましたが、今日はここに記されている3つの例え話、100匹の羊、なくした銀貨、そして今日の放蕩息子、この放蕩息子の例えをともに学んでいきたいと思います。この3つの例え、すべてが教えてくれているのは1つの内容です。それは、一人の罪人が悔い改めるなら天に喜びがある。これが今日の命題です。一人の罪人が悔い改めるなら天に喜びがある。それぞれの例えが語られているのは、聞くすべての人が確実に神様は罪を悔い改めて神のもとに帰ってくることを望んでおられる、そのことを彼らが理解するためです。イエス様のお話を聞いていた罪人たちはどれほど慰められ、今までは神のもとにあなたたちは帰れないって、あなたたちは抹殺されて当然だって言われていたのに、このことを聞いた罪人たちはどれほど慰められたのか。神様のもとに帰りたい、帰ってもいいんだ、私も帰れるんだという思いになったことでしょう。では今から放蕩息子の例えから、その4つのポイント見ていきたいと思います。ではまず聖書をお読みします。11節から32節までお読みいたします。またこう話された。ある人に息子が2人あった。弟が父に、お父さん、私に財産の分け前をくださいと言った。それで父は信頼を2人に分けてやった。それから幾日も経たぬうちに、弟は何もかもまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して、湯水のように財産を使ってしまった。何もかも使い果たした後で、その国に大飢饉が起こり、彼は食べるにも困り始めた。それでその国のある人のもとに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べる稲穂豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかった。しかし我に返った時、彼はこう言った。父のところにはパンの有り余っている雇い人が大勢いるではないか。それなのに私はここで飢え死にしそうだ。立って父のところに行ってこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。 雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。息子は言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。もう私はあなたの子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。そして肥えた小石を引いてきてほふりなさい。食べて祝おうではないか。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。そして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねると、しもべは言った。弟さんがお帰りになったのです。無事な姿をお迎えしたというので、お父さんが肥えた子牛をほふらせなさったのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきていろいろなだめてみた。しかし兄は父にこう言った。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しめと言って子ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに遊女に溺れてあなたの身代を食い潰して帰ってきたこのあなたの息子のためには肥えた子牛をほふらせなさったのですか。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのが生き返ってきたのだ。いなくなっていたのが見つかったのだから楽しんで喜ぶのは当然ではないか。一つ目のポイント、それは11節から13節に記されています。一つ目のポイント、それは明らかな罪についてです。11節を見ていくと、主な登場人物は父親と2人の息子であることが分かります。まずは弟にスポットライトが当てられています。ここに記されているのは言うまでもなく明らかに罪について。皆さんも思ったはずです。ひどい、弟だって。誰に対してだったでしょうか。弟のこの無礼さ、非情さ、誰に対してですか。父親に対してです。そしてこの弟は一体誰のことを表しているんでしょうか。それは権威者である創造主に対して罪を犯している全ての人間のことを表しています。弟が表しているのは権威者である創造主に対して罪を犯している全ての人間のことです。罪とは一体何でしょうか。バークレーはルカの福音書仲介にこのように記しています。罪とは人生において神にその本来の位置を与えないことであり、神のものである権力を簒奪することである。簒奪することであるって書いてます。ちょっと難しい言葉ですよね。この簒奪、これは本来君主の地位の継承資格のないものが君主の地位を奪取することと辞書に載っています。下克上やクーデターを思い起こさせる言葉です。人がそれを神に対してしている、それが罪です。自分よりも本当本来神様が上にあるべきなのに、神様よりも自分の位を高い位置に置くこと、創造主である神を認めないこと、また神として礼拝しないこと、また感謝もしないこと、神の命令を守らないこと、権威を認めないこと、そして従わないこと、すべて罪です。また神に与えていただいたもの、命や才能、それを神のためではなく自分のためだけに使うこと、 それも罪です。すなわち神が創造された本来の目的から的を外した生き方、それが罪なんだって。この例えの冒頭はこの明らかに罪について記されています。詳しく見ていきたいと思います。12節から13節にはこの弟の罪について描写されています。弟はこう言っています。12節にはお父さん、私に財産の分け前をくださいって、あなたが死んだ時に私がいただけるはずのお金を今私にくださいって、そしてその後に続くのはそれを持って私は家を出ていきますって。13節に目を向けると放蕩したということが出てきます。お金を手にした彼はすぐに荷物をまとめて遠い国へ旅立って行きました。そこで成功してもっと稼いでやろうって思ったのかもしれません。しかし残念な結果が記されているわけです。そこで放蕩して湯水のように財産を使ってしまった。放蕩、有名なこの例えのタイトルになっている言葉です。無駄にするとか浪費するって意味があります。湯水のようにっていうのも同じような意味合いを持っています。この湯水のようにも浪費する、使い果たすという意味です。彼は全財産使い果たしてしまったわけです。この弟息子が犯した罪とは何か言うまでもなく、自分のやりたいことをしたいがために父親を亡き者と考えたこと、そして何よりも彼が父親を深い悲しみの淵に落としてしまったことです。モーセの10回の5番目にはこう書かれています。申命記の15章の16節にはこう書かれています。あなたの父と母を敬え、あなたの神主が命じられた通りに。命じられた通りにというのは、神様はこの聖書を通してあらゆる箇所で子供が父の命令や願望、忠告に耳を傾けること、また必要を満たしその欠点を負うことなどを命じておられます。この弟息子が犯した罪、それは父親を敬わなかっただけではありません。この律法を与えになった神に対しても彼は罪を犯しています。この命令を違反しているわけですからね。そしてこの神の律法を犯した者に対しては罪をもって償わなく、死をもって、この罪を犯した者は死をもって償わなければならないと聖書に明記されています。ローマ人への手紙6章23節にはこう書かれています。罪から来る報酬は死です。この報酬というのは必ずその結果与えられるものの時にこの報酬という言葉を使います。罪を犯した者は必ず死が待っているということです。この一つ目のポイント、明らかな罪、そこで教えられていることは、罪とは神の存在、権力、支配、所有権などを無視して作られた目的から外れ自分勝手に生きることです。このことが教えられています。作られた目的から外れ自分勝手に生きること、これが罪なんだって。私たちはどうでしょうか。罪なんて人それぞれじゃないんですか。私はこう思うけどあなたはこう思う、それぞれでいいんじゃないですかって思うかもしれません。またある人はなんてひどい息子だ、私は父も母も大切にしているし、ましてや親が生きている間に財産が欲しいなんて思ったこともない、こんな弟のような人間なくて本当よかったわって思うかもしれませんよね。 ここに描かれている弟というのは、神から離れ自分勝手に生きているすべての人について言っています。聖書は唯一まことの創造主がおられ、私たちはその神に作られたものの一つであると教えています。作られたものは作ってくださった方に対しての責任があります。ローマ人への手紙1章の18節から21節にはこのように書かれています。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。今の箇所がローマ人への手紙1章18節から21節です。どうですか？罪の基準は人それぞれではありません。神に対してするべきこと、またしてはいけないこと、この神に対して、神がおっしゃられることに対してが罪の基準です。あなたは創造主である神様を認めない、また神様として礼拝しない、また感謝もしない、神様の命令を守らない、権威も認めない、従わない、そんなことはないでしょうか。神様にいただいたもの、命や才能、それを神様のためではなく自分のためだけに使い、自分勝手な生き方をしていないでしょうか。神様を悲しませ、神様を怒らせる罪、人に永遠の死をもたらす罪、その罪について私たちは今一度真剣に考える必要があります。なぜなら、その結果は永遠の死、永遠の裁きだからです。弟息子は父親に逆らい、落胆させ、自分勝手に生きていました。自分に必要なものだけを手に入れ、父親の存在自体をも忘れ去ろうとしていました。もう一度言います。弟息子が表しているもの、それは創造主である神を無視して自分勝手に生きる人の姿です。私はかつてそのようなものでした。あなたはどうでしょうか。次に14節から16節を見ていきたいと思います。ここに描かれているのは罪の悲惨さです。14節から16節にそれが記されています。財産を使い果たした彼を待っていたもの、それはあまりにも悲惨な生活でした。飢饉になり、食べるものもなくなり、彼はある人のもとに身を寄せました。この身を寄せるという言葉は、糊でくっつくという、そのような言葉です。くっついて離れない、しがみつく、すがりつくという意味です。泣きながら命乞いをするこの弟の姿が思い浮かぶでしょう。ここに出てくるその人という人は、弟に豚の世話をさせたとあります。なぜ豚なのでしょうか。聞いていたこの当時の人たちにはすぐにそれが理解できました。それは古代イスラエルの律法ではこう定められているからです。豚を飼う者は呪われるって。弟がすがりついたこの人は、彼を神様の忌み嫌う仕事に就かせ、彼を呪われた者にしました。誰に呪われるのか、もちろん神様にです。この世にある私たちが期待を寄せているもの、執着してしまいがちなもの、 お金や名声、プライド、それらはますます神様から私たちを引き離してしまうものです。またそこにある満足は一時的なものでしかありません。この世をさせたという言葉、これは現在形で書かれています。つまり、その人は弟に豚の世話をさせ続けたということです。それも死ぬまでそうさせようとしたのです。続きにはこうありました。彼は豚の食べる稲子豆で腹を満たしたいほどであったが、誰一人彼に与えようとはしなかったって。弟はここで飢え死にしそうでしたが、誰も食料はもちろん、豚の食べる飼料さえも食べさせてはくれなかったのです。この人にとっては、この弟の命は豚よりも軽かったっていうことです。神から離れた人の人生はなんと惨めなことでしょうか。争いや妬み、悪意でいっぱいです。そして何よりも罪の結果である永遠の死を待つのみです。この弟の生活は本当に惨めで悲惨なものでした。しかしこの呪いと苦しみの中で、彼はやっと自分がすがりつく相手、糊のようにくっついて離れるべきではなかった人が誰であったのか、それに気づくのです。それが彼の中に現れた唯一の希望でした。この希望に気がついた人はなんて幸いなんだろうって私は思います。もし彼が成功していたら、この弟が成功していたら、気づかぬまま永遠の滅びへと向かっていたのかもしれません。それはもっと恐ろしいことだと思いませんか。では次の2つ目のポイントに行きましょう。2つ目のポイントは17節から20節に書かれています。2つ目のポイントは罪の悔い改めです。2つ目のポイントは罪の悔い改めです。まずこの悔い改めについて少し学んでいきたいと思います。悔い改めとは、自分中心の生き方から180度向きを変え、神様中心の生き方へと心の向きを変えることです。悔い改めは心の変化、向きを表しています。F.F. ブルースはこの悔い改めという言葉の意味について次のように説明しています。悔い改め、ギリシャ語ではメタノイアと言います。またこの悔い改めは改心という訳されることもあります。この悔い改めには罪から神に立ち返る、心の底からの後悔が含まれます。悔い改めた罪人は神の許しを受けるのにふさわしい状態にあるのです。そう説明しています。罪から神に立ち返る、心からの後悔が含まれる。その後悔は何を生み出すのか。それはつまり心の変化である。本当の悔い改めには神に向かう行動が伴うということです。この弟息子のことを詳しく見ていきましょう。そこには2つの悔い改めのステップを見ることができます。悔い改めのステップ1、それは罪を認め後悔することです。17節見ていくと、しかし我に帰った時彼はと書かれています。我に帰った時って、我にっていうのは彼自身にという意味があります。彼は彼自身本来いる場所ではないところにいたことがここで示唆されています。そして帰ったとあります。これはある場所から別の場所に帰るとか来るという場所、意味があります。今まで自分自身の姿を見失っていたこと、そのことに気がついたんだって。彼は自分自身の犯した罪にここで気がついたのです。彼は、私は自分勝手に生きることこそが幸せだと思っていた。しかしこの結果がこれだ、 こんな場所で飢え死にしそうだ。家にいた時はどうだ。日雇いの雇い人でさえ食べるものにも困らずにいた。父は本当に誠実で愛に満ちた方だった。そんな父を私は裏切り悲しませてしまった。まずは謝罪しよう。子と呼ばれる資格はもうないが、もしかしたら雇い人にはしてくれるかもしれない。もう一度父のそばで暮らしたい。そのように心に思ったことがわかります。弟の心の中に罪の意識とともに後悔を渦巻き、謝罪の思いへと誘われています。18節目を向けると、彼はこう言おうと決意しています。お父さん、私は天に対し罪を犯し、またあなたの前に罪を犯しました。弟は神と自分との関係、また父と自分との関係を理解しました。その結果、神と父との前に罪を認め謝罪することを決意したわけです。次に悔い改めのステップ2に行きたいと思います。悔い改めのステップ2は神に向かい行動に移すことです。20節を見ていくと、20節の前半です。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行ったって、思うだけではなく行動に移す、それがその悔い改めが本当であったことを証明しています。なぜなら悔い改めは心の変化であり、私たちの行動はすべて心に伴っているからです。このポイントの2つ目、罪の悔い改めで教えられたこと、それは悔い改めとは心の向きを自分から神へと180度方向転換することです。ポイントの2つ目、罪の悔い改めで学んできたことは、悔い改めとは心の向きを自分から神へと180度方向転換することです。3つ目のポイントに行きましょう。それは20節の後半から24節に記されています。慈愛の神についてです。3つ目のポイントは慈愛の神です。ここで私たちは想像をはるかに超えるこのお父さんの愛を見ることができます。また同時に神様がどれほど私たちを愛してくださっているのか、そのことも知ることができます。特に救いに預かった人にとっては、この一節は大きな感動とともに神に対する感謝と申し訳なさを思い出させてくれるはずです。20節の後半をお読みします。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。なんと父親は息子が帰ってくるかわからないのに、また家から遠く離れているにもかかわらず彼をずっと待っていました。あの子は帰ってくるってずっと期待して待っていてくれたのです。そして彼は見つけるや否やかわいそうに思い走り寄って口づけしたと書かれています。その場で待っている、そのこともできずに思わず走り寄っていったって、このかわいそうに思いっていう言葉、これは深い同情また哀れみを持つという言葉です。この言葉の語源は内臓や腸っていう意味があります。このお腹の内臓や腸っていう、そこからかわいそうに思いっていう言葉に変わっていっているわけなんですけども、心の奥底また中心部から湧き上がってくる深い同情心を表している言葉です。走り寄ってとあります。先ほども言いましたが、彼の方から走って迎えに行きました。 そして次に出てきたのは彼を抱き口づけした。直訳すると首を抱きかかえて何度も何度も口づけしたという意味があります。ここでは傷ついた息子に父親が倒れかかるように抱きつく様子が描写されています。勢いや感情、そして喜びが伝わってきますよね。それほどまでに父親は嬉しかったのです。私の息子が帰ってきた、ずっと待ち望んでいたこの日がついに来たんだって、父親は嬉しかった。21節目を向けると、そんな感動の再会の中、息子は愛情深い父親に甘えることなく自らの決意を述べています。ここでも悔い改めた彼の心を表しています。息子が父親に罪を犯したことは紛れもない事実だからです。ところが次の22節では、父親の愛と許しのあまりの大きさを知ることになります。22節を見てください。このように父親は言っています。しもべたちに言った。急いで一番良い着物を持ってきてこの子に着せなさい。それから手に指輪をはめさせ、足に靴を履かせなさい。急いで、それは直ちにということです。息子に恥をかかせないようにするためとも理解することはできますが、その瞬間にもう父親の中ではこの息子は私の息子なんだっていうことを、すぐにでもそうしたいんだっていうことが、ここの急いでっていう言葉に込められています。そして一番良い着物、それは文字通り最高位のもの、それ以上はないという意味があります。父親のこれ以上にないという最高の喜びを表している言葉、それが一番良い着物という言葉にも見て取れます。手に指輪をはめさせ、指輪は古代においては権威と威厳を示すものとして用いられていました。新約においては栄誉と地位を表すものとなっています。新約においてはこの指輪の意味は栄誉と地位を表すものです。父親は弟を、この弟息子を本来の息子として扱い、彼の相続者として認めているということです。そして最後に出てきたのは、足に靴を履かせなさい。当時奴隷は靴を持っていなかったばかりではなく、靴を履いてももちろんいなかったです。遠い国で最終的に彼は奴隷だったということがここでわかります。そこに父親は息子に自由の印としての靴を履かせたわけです。ここでわかることは、父親は悔い改めたこの息子を再び自分の子として扱うこと、それを宣言したんだということです。23節に進むと祝宴の命令を出しています。ここでもその祝宴で肥えた子牛を食べるということ、それは最も喜ばしいことです。最大のもてなしです。そのこと、とても喜んでいるんだということをここでも見て取れます。これほどまでに嬉しい日があるものか、今日はなんて素晴らしい日なんだろう、私にとって最高の日だ、みなも喜んでくれって、そんな気持ちが皆さんにも伝わると思います。ここまで見てきた父親の大きな喜び、その理由は何でしたか。それは罪を犯した息子がその罪を悔い改めて自分のもとに帰ってきたからでした。24節でこのことを父親はこう言っています。この息子は死んでいたのが生き返り、いなくなっていたのが見つかったのだから。これが父親の最高の喜びの理由だったのです。父親が喜んだのは息子が帰ってきたこと、 そしてそれは前と同じ息子ではなかったということです。ここは最も大切な一節です。なのでもう少しだけこの説を掘り下げていきたいと思います。この説を理解するために2つのフレーズが鍵となっています。1つ目は死んでいたのが生き返ったということです。死んでいたのが生き返った。確かに息子は死んでいたということです。死んでいた、未完了形で書かれている。ずっと何々していたということです。ずっと死んでいた。でもそれが今は生きている。父親の中では彼はもう死んでいたのです。しかしその状態から命を取り戻したということです。これは私たちにも同じことが言えます。神様は罪を必ず裁かれます。神様は完全に公正で聖なるお方だからです。見て見ぬふりはなさいません。罪から来る報酬は確実に死なのです。このままでは結果は決まっています。しかし神様は私たちが生きる方法、救われる方法を準備してくださいました。私たちの悔い改めを待っておられる、救いを切望しておられるということです。しかしそこには次元があります。いつまでにそれが決まっているんです。それは私たちが生きている間に、私たちが生きている間です。悔い改めて神に立ち返らなければいけないということです。二つ目のフレーズは、いなくなっていたのが見つかったです。文字通りこの息子は父親の元からいなくなっていました。しかしこの言葉にはもっと深い意味があります。いなくなっていた、これは滅んでいたとか失うとかまた死ぬという意味があります。完了形で書かれています。完全に滅んでいた、完全に失われていたということです。しかしそれが見つかったって、この言葉は受け身で書かれています。見つけられたということです。誰かが探し求めてくれなければもはや誰にも見つけることはできなかったのに、父親は息子を探して見つけ出したのです。父親の愛の深さ、大きさが伝わってくる表現ではないでしょうか。私たちはこのことを聞くとすぐにある一人の人物を思い出します。あるお方が私を探し求め、ご自身の命をもう投げ捨てて救い出してくださったから今の私がいます。今日のテキストであるルカの福音書の少し後ろになる19章の10節にはこのように書かれています。ルカの福音書19章の10節、人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。人の子とは誰のことでしょうか。私の罪を大きな愛で覆ってくださったお方がおられます。もちろんただではありませんでした。あまりにも大きな犠牲のもとに私は神のもとに帰ることができたのです。そしてそのことを何よりも喜んでくださっている。私自身についてこう考えました。これから私はどんな人生を歩んでいけばいいんだろう。神の家族として迎えられた私は誰に喜ばれる人生を目指すべきなんだろうか。再び神から離れ自分勝手に生きるべきだろうか。呪いに身を汚すべきだろうか。罪から離れ神のために生き続けることができるように願ってます。いつも神の愛を覚え、その愛に応え生きていくことができるように、そう願っています。私が神を愛したからではありません。 神がまず私を愛してくださったから今の私がおり、そう生きたいと願うことができるようになりました。私たち毎週コロサイの手紙学んでいるじゃないですか。そこの一章十節には、主にかなった歩みをしてあらゆる点で主に喜ばれと書いてありましたよね。きっとこの弟息子もそう思ったに違いありません。家を出る前の息子とは別人だったはずです。ポイントの3つ目、慈愛の神。そこで教えられたことは、神はあなたを愛してくださっているということです。ここでこのお話はクライマックスを迎えおしまいかと思いきや、次に兄息子が出てきます。背景にあった通り、このお話は罪人を教団し廃絶しようと考えていたパリサイ人、立法学者たちへの反論であるからです。そうです、兄息子を通して描かれているもの、それがパリサイ人、立法学者たちの姿です。4つ目のポイントは、25節から32節まで隠れた罪について記されています。25節から32節を見ていくと、とっても喜んでいる父親に対して兄息子は明らかに怒っています。不平不満があふれ出しています。あんな弟に対してあんな優しくして、あんなに喜んだりして、長年仕えてきた私に対しては何もしてくれなかったのに。表面的に見ると彼の不満はなんとなく理解できるような気もしますよね。父親のエコひいきでしょうか。そうではありません。彼には、この兄には隠れた心の罪があるのです。イエス様は弟息子の箇所で何をお話しされていたのでしょうか。それは罪を悔い改めて神のもとへ帰ってきた罪人の姿、心の向きが自分中心から180度向きを変え、神へと立ち返ったことに対する神の喜びについてでしたよね。神は心を見ておられるのです。兄が描き出すのはパリサイ人、立法学者の心です。旧約聖書第一サムエル記の16章7節の後半にはこう書かれています。人は上辺を見るが主は心を見る。神様は心を見ておられます。兄息子は父親の憐れみの心に、また愛情に同意できませんでした。それは神の御心に同意できなかったということです。パリサイ人、立法学者がよく知っていたと思われる旧約聖書のイザヤ書にはこう書かれてある場所があります。イザヤ書の55章の6節から7節です。主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めよ。悪者は己の道を捨て、不法者は己の計りごとを捨てされ、主に帰れ。そうすれば主は憐れんでくださる。私たちの神に帰れ、豊かに許してくださるから。パリサイ人、立法学者らはこの神様のお言葉を拒否しています。そのように兄息子は父親と共に喜ぶことを拒みました。また彼は長年の間仕え戒めに従ってきたという3つのことを主張していますよね。その動機何だったんでしょう。父親に対する愛の心からだったんでしょうか。それとも義務的にだったのでしょうか。もちろんここで表されているのは後者の心の伴わない義務的な従順についてです。もし愛の心からだったなら、弟に対する愛、そして父親の気持ちに対する理解もあったでしょう。 事実、彼は弟のことを弟とは呼んでいませんでしたよね。30節に書いています。私の弟とは言っていないです。あなたの息子と呼んでいます。血のつながりも認めないような、あいつと私とは関係ないというような、何とも冷たい表現だと思いませんか。そしてもう一つ、それは父親が兄息子に一切褒美を与えていないことです。父親は心を見ておられる神の姿です。その神が兄息子の行動を喜んでいなかったのです。これが決定的です。どうして兄息子は父親の気持ちがわからなかったのでしょうか。一番最後の32節を見てください。ここに一番最後に出てくる当然ではないかという言葉に注目してほしいのです。このフレーズ、これはいささかショッキングなフレーズです。当然でしょ？あなたにはこれがわからないの？って。あまりにも自分の気持ちと相手の気持ちの心の格差、その隔たりを表している言葉です。神の御心である一人でも罪人が悔い改めるのなら天に喜びがある。このこと、そのことが彼らにとって大いに不満だったからです。彼らはいつも神のそばにいて、いつでも聖書御言葉を学ぶことができ、御心を知ることができたのに、またいつでも神様との交わりを持つことができたにもかかわらず、それをしませんでした。彼らの関心は神様よりも自分だったのです。この当然ではないか、逆に考えてみればどうでしょうか。神様は罪人が滅んでいくことを当然だとは思っておられないということです。あなたの救いを願っておられるってことです。そのこともしっかり覚えておきたいと思います。ポイントの4つ目、隠れた罪。そこで教えられたのは、偽りの従順はいらない。神は心を見ておられるということです。ここを学んだときに、私自身も考えさせられることがありました。見た目は神に従順に見える。しかしそこに心が伴っていない。彼らが忘れていたものとは一体何だったのか。これを考えることは信仰者にとって日々の礼拝生活を吟味する上でとても重要なことですよね。礼拝や奉仕について、いつも動機は神様への愛の心だったかな。私の心の優先順位はいつも神様だったかな、常に考える必要があります。私もうっかりしていると義務的になってしまうことが多々あります。何をするにもまず祈り、心を神様に傾ける。私やあなたの礼拝が、またご奉仕が神様の前に良き香りとして立ち上りますように、そのことも皆さんと一緒に祈り続けていきたいことだと思っています。そして神様をまだ知らない皆さん、神様はあなたが悔い改めて神に立ち返ることを何よりも望んでおられます。あなたの罪を許す方法も、神のもとへと帰る道も、すべて準備してくださっています。それはイエス・キリストの十字架の身代わりの死によってです。この主イエスを信じる信仰によって、あなたの罪は許されます。あなたがこの罪からの救いを受け入れてくださいますように心から願っています。最後に一言お祈りしたいと思います。愛する父なる神様、罪に溺れ堕落していた私をあなたが見つけ出して救い出してくださいました。そのことを本当に感謝いたします。私は 神の家族として迎え入れられました。以前の私とは違います。どうか私の心を一つにしてください。いつもあなたに喜ばれるそのような息子として、これからの人生も生きていくことができますように、どうかあなたがお導きください。このお祈りを愛する主イエス様の名前を通し御前にお捧げいたします。アーメン。